お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書10章2節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ホセア書10章の学びをしていますが、2節。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。彼らの心は双心だと書かれていますが、実際彼らは確かに神様を礼拝してはいたのです。彼らのうちの多くが、以前のように祭りの日にはエルサレムに下って行き、神様を礼拝することに加わりました。ところが彼らは建てられた金の格子にすぐに戻ってきて、同時にバールをも礼拝したのです。彼らはまさしく双心でした。ある日には神様を礼拝し、そして次の日にはバールを礼拝したのです。ヤコブが自分の書簡の中で言及しているのは、そのような状態のことです。ヤコブ書1章の8節。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。今日、公の職務についている人たちの生活が一定していないのは、この理由だと思います。彼らは口のこちら側の端で一つのことを言います。そしてもう片方の端で逆のことを言うのです。リーダーたちの一部の言葉遣いは全くとんでもなく下品だと思います。それでいて、この同じ人たちの一部がテレビに登場して、彼らの上着の下から天使の羽が生えてくるのではないかと思えるような聖書の言葉を引用したりするのです。まさしく彼らは双心を持っているのです。日曜日に教会に行って、すべての恵みの元なる御神よという聖歌を歌っておいて、その後教会から出てきて、月曜日の朝には仕事に行って、神様の御名をみだりに唱える、または罵ることはできないはずです。癇癪を起こして、あなたをイライラさせるすべてのものを呪うために、神様の尊い御名を使ってはならないのです。そのような矛盾した生き方は、イスラエルの上に裁きをもたらした双心と全く同じ種類のものです。アメリカでは特に何かを罵るときにイエス様の名前を使いますが、マギー博士はそのことを言っているんですね。ホセア書10章の3節。今彼らは言う。私たちには王がない。私たちが主を恐れなかったからだ。だが王は私たちに何ができようと。彼らは南に下って行って、南王国を見て来いよ。彼らの王は大した助けにはなっていないぜと言っていました。北王国では一人も良い王はいませんでしたが、彼らの基本的な問題は、彼らの王たちが神様を恐れなかったことではありませんでした。彼ら自身の心が神様との正しい関係になかったのが問題だったのです。私たちの基本的な問題が私たち自身の心の中にあるのに、私たちが今日の問題を政府のせいにするのは簡単なことです。でも問題は政府にあるのではなく、私たちの心の中にあるのです。ホセア書10章の4節。 彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは畑の畝の毒草のようにおいでる。北王国の最後の時代は、今の私たちの時代を予表していたのかもしれません。彼らは無駄口を聞きと書かれていますが、彼らはとてもおしゃべり好きな口のうまい人々でした。私たちの時代、ラジオやテレビや印刷されたページが私たちの世代をおしゃべりな人々にしていると思います。人間はなかなかおしゃべりな動物です。木の上には人間よりももっとぺちゃくちゃしゃべる猿など存在しません。そしてそのうちの 99% には耳を傾ける価値がありません。ほとんどのことは口にされなかった方が良かったのです。それでも人々は自分たちが言うこと、書くことで莫大な支払いを受けています。あなたが耳にすることのうちには、人々を神様のところに連れ戻すこと、神様のところ、また神様の御言葉に戻っていくこと、キリストを救い主として頼ることは、実際何一つ言われていません。またここには、彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶと書かれています。彼らはただ喋り続けますが、彼らの言うことはほとんど何一つ信用することはできないのです。今日一部のクリスチャンが法廷で真実を語りますと誓うときに、私たちが人々に聖書の上に手を置くように求めなくなってしまったのはひどいことだというのを耳にします。しかし率直に言って私は聖書がそこから省かれたのを嬉しく思います。なぜならどちらにしても彼らは嘘をつくのなら、聖書に手を置いて誓うことは聖書を冒涜するだけのことだからです。もし聖書が人々にとって何の意味もないのなら、なぜ世は聖書を使わなければならないのでしょうか。私は誰かが自分の手を聖書の上に置いて真実を語りますと誓っておきながら嘘をつくのを見るのはけしからんことだと思います。何人のクリスチャンの人たちが嘘の契約をするために言葉を喋ったでしょうか。何人の人たちが自分たちの人生を神様にお捧げするために前に出て行き、何度も何度もそうしておきながら何も変わらないことでしょうか。どれほどしばしば私たちは言葉を喋っておきながら神様に対して本気になっていないことでしょうか。だから裁きは畑の畝の毒草のようにおいでると書かれているのです。あるいは裁きは花壇の中に生えてくる雑草のように出てくるのですとマギー博士は述べています。ホセア書10章の5節。サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく。その民はこのために喪に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために喪に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が子牛から去ったからだ。ベテアベンとはベテルをあざけって言った言い方です。一つの金の子牛はベテルにあり、もう一つはサマリアにあったので、これら二つの町の住人たちは、どちらの子牛が大きいか、あるいはもっと金が使ってあるかといってお互いに自慢し合いました。またここには、その民はこのために喪に服しと書かれています。これらの子牛のために喪に服するという行動は、本当はもっとお互いに出し抜こうと努力するという考えです。私たちの時代であったなら、お隣と見栄を張り合うというようなものです。お隣さんが新車を買ったので、うちは外車を買わなければならない。あるいは彼らが 3LDK に3つのトイレのついてる家を建てたから、 うちは 4LDK に4つのトイレのついている家を建てなければならないというように、彼らは自分たちの孔子礼拝でお互いを出し抜こうとしていたのです。偶像に仕える祭司たちもこのために喪に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が孔子から去ったからだと書かれています。神様はここで次のように言われているのです。あなた方の祭司たちが自慢したあなた方の宗教の栄光はすべていつの日にか消え失せるのだ。栄光は離れ去ったという意味のイカボッドという言葉がドアの上に書かれるようになります。さて彼らが礼拝した金の格子はどうなるのでしょうか。ホセア書10章の6節。その格子はアッシリアに持ち去られ大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見る。これらの金の格子は王への贈り物としてアッシリアへ持ち去られます。これらは王にふさわしい贈り物になるのです。結局のところこの格子には多くの金が使われていたのです。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見ると書かれています。彼らの計りごとは無に帰します。結局のところ偶像礼拝をする者は恥を見ることになるのです。ホセア書10章の7節。サマリアは滅びうせ、その王は水の表の木切れのようだ。神様は北王国の王を滅ぼされるということをとてもわかりやすく述べておられます。その王は水の表の木切れのようだとありますが、英語では水の表の泡のように滅び失せると訳されています。その王の家系も南王国の王の家系と同じように、彼らはまるでシャボン玉のように無に帰するということです。八節。イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアザミが彼らの祭壇の上に生い茂る。彼らは山々に向かって私たちを王へと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言う。アベンの高きところも滅ぼされと書かれていますが、前にも見たように彼らは自分たちの偶像を山の上の木立の中で礼拝していました。彼らは山々に向かって私たちを王へと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言おうと書かれています。やがて彼らは自分たちの上に来ようとしている裁きから隠れたいと願います。大観難時代にも同じことが言われています。黙示録6章の15節から17節には次のように書かれています。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。ホセア書10章の9節。イスラエルよ、ギブアの日々よりこの方、あなたは罪を犯してきた。彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。これはおそらく詩式19章から20章に記録されている恐ろしい出来事を指していると思われます。 内乱の後、ギブアの男たちが一人もいなくなってからも罪は残りました。そしてギブアはひどく残虐な公職を象徴しました。イスラエルの偶像崇拝の習慣の上にとんでもない公職の罪もあったのです。ホセア書10章の10節から11節。私は彼らを懲らしめようと思う。彼らが二つの不義のために捕らえられるとき、国々の民は集められて彼らを責める。エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい首に首輝をかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引く。エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいたと書かれています。エフライムは麦打ち場で踏むことを好む雌牛のようです。彼らは素晴らしく豊かな収穫を喜びましたが、出て行って土くれを粉々にするために土地を耕すのは嫌だったのです。神様はエフライムがやりたがらないことをするためにエフライムを強いて帰らせると言っておられます。十二節。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。これは聖書全体に行き渡っている行いに対する刈り取りの原則です。パウロがガラテヤの信者たちに書いたのもまさにこのことです。ガラテヤ人への手紙6章の7節から8節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまく者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は、御霊から永遠の命を刈り取るのです。ホセアはもし彼らが正義の種をまくなら、誠実の実を刈り入れることになると言っています。悪魔の基準に従って生活しながら、神様からの報酬を期待することはできないというのは、いつでも本当のことです。ホセア書10章の13節。あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べていた。これはあなたが自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。イスラエルは教訓を学んではいませんでした。イスラエルは悪を耕していたので、不正を刈り取っていました。彼らは偽りの実を食べていました。彼らは勇士たち、つまり彼らに嘘をついた自分たちのリーダーに信頼していました。彼らは神様よりもむしろこの人々を信じました。ですから彼らはまさに彼らにやってくるべき偽りの実を食べたのでした。ダニエル書の中で神様が国の上に、4章の17節にあるように人間の中の最もへりくだったものを建てられたことを読みました。罪深い神様を信じない人々は正しいリーダーを選ぶことはできないのです。もし人々が嘘つきであるのなら、彼らは嘘つきのリーダーを選びます。もし彼らが勧誘をするものであるなら、彼らは勧誘をするものを得るのです。そしてもし彼らが泥棒であるなら、彼らはそのような種類の支配者を得るのです。このことで神様を出し抜くことはできません。神様とギャンブルをして勝つことはできないのです。もしあなたが嘘つきや勧誘する者や泥棒でいてうまくやりようせることができると思っておられるのなら、それは大きな間違いです。人生のサイコロを投げるとき、人は自分が勝つように目が出ると思っています。しかし神様はもうどのように目が出るかご存知なのです。なぜなら、神様がサイコロに詰め物をされたのだからです。罪をまけば、あなたは罪を刈り取ります。その刈り取りから逃れることは決してできません。もしあなたが 罪の結果を逃れることができると思っておられるなら、あなたは神様を偽り者とし、聖書を偽りであると言っているのです。一部の人たちは自分たちは罪をうまくやりおおせたと思うことは本当です。でも、一人としてうまくやりおおせた人はいません。もしアハブやイゼベルやユダを証言するために連れてくることができるなら、彼らはあなたに自分たちがうまくやりおおせることは決してなかったというはずです。ホセア書10章の14節。あなたの民の中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆打ち滅ぼされる。シャレマンがベテアレベルを踏みにじったように、その戦いの日には母親がその子供たちの上で八つ裂きにされた。シャレマンとはアッシリアの王、シャルマヌエセルの短くした形です。ベテアレベルとは明らかにギリシャ人たちがアルベラと呼んだ場所を指しています。この場所は国の北の方のガリラヤ地方にあります。この説でどの出来事が言及されているかを一般の歴史の中で確認するのは難しいのですが、その場所で戦いがあったようです。母親がその子供たちの上で八つ裂きにされたと書かれています。アシリア人たちがこのような方法を取っただけでなく、後にはバビロン人たちも同じ方法を使いました。詩編137編には、イスラエルの子らがバビロンで嘆き悲しんだ記事が次のように書かれています。詩編137編の8節から9節。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ。お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。ホセア書10章の15節。イスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方にも行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされる。アッシリアがやってきて一晩のうちにイスラエルは奴隷の生活に移されてしまったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルは虚しいブドウの木となるというテーマで、ホセア書10章2節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。